私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。エマオの途上と言われる有名な場面が復活節第三の主日の今日与えられております。この場面は2人の弟子たちがこの一切の出来事について話し合っていたことにより始まっています。それは主イエスの十字架の死と復活について話し合っていたのでしょうが、2人はこれらのことの意味を理解していませんでした。ですから彼らはお互いの意見をああでもないこうでもないと分かち合っていたのだと想像されるのです。するとイエスご自身が近づいてきて一緒に歩き始められたのでした。神の計画が分からない彼らに寄り添うために違いありません。しかし二人の目は遮られていてイエスだと分からなかった。一体どういうことなのでしょうか。二人の弟子は口を開いて次のように言っています。ナザレのイエスのことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長たちや議員たちは死刑にするため引き渡して十字架につけてしまったのです。私たちはあの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていました。しかもそのことがあってからもう今日で3日目になります。ところが仲間の婦人たちが私たちを驚かせました。婦人たちは朝早く墓へ行きましたが遺体を見つけずに戻ってきました。そして天使たちが現れイエスは生きておられると告げたというのです。仲間の者が何人か墓へ行ってみたのですが婦人たちが言った通りであの方は見当たりませんでした。この数日起こったこと聞いたことをそのまま語っているわけですがそれはあまりにも人間的な目耳で受け止めた事実に過ぎませんでしたからそこに示された神の御心を何一つ理解せず彼らは大いに誤解していたのです。このため彼らの目は遮られていた。これが主の復活の日の現実なのであります。主の復活の日、二人の弟子たちの目は遮られ、復活の主イエスが一緒に歩き始められたことさえ分かりませんでした。それは主の十字架の死も復活も未だ分かっていなかったということでしょう。しかしそれは彼らの目が遮られていたからであると聖書は伝えているのです。遮られていたというのですから彼らの目を遮っていたのは神ということでしょう。つまり今彼らが見えないのは彼らが今わからないのは神の意思によるというのです。それは私たちには不思議に見えます。しかしそれでもそれが神の御心ということなのです。そして彼らの目が遮られ一緒に歩き始められたのがイエスだとわからなかったのはやがて彼らが神によってその目が開かれわかるようになるために違いないのです。先週の選挙で 真ん中に立たれる復活の主について触れました。そしてこれは復活の主が私たちの主語となられた事実を意味すると語りました。これこそが復活による新しい命に私たちが生きるということなのです。自分たちの経験や知識、常識に従ってそれがまるで絶対であるかのように捉えている私たちがそれを諦め、それを脇に置いて全てを主に委ねようということであります。人はこうして主の復活の命に生き始めることができるのです。そして今日、先週の日課に続いて復活の主が私たちの真ん中に立たれ、私たちの主語となられた様子が記されています。それはイエスが二人の弟子たちと一緒に家に泊まられたという場面であります。その家は、おそらく二人の弟子たちのいずれかの家と思われます。食事の席でパンを取り、賛美の祈り、そしてパンを裂いて渡す。これは本来その家の主人の務めでありました。つまり家の主人である弟子の一人がパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いて渡すはずなのです。しかし聖書が示しているのは、その家の主人ではなく、代わってそれを成したのは復活の主であったという事実であります。ここに復活の主が私に代わって私の主語となられたという事実が示されているのです。こうして二人の遮られていた目が今や開かれるのであります。この人の知識ではなく、ただ神の恵みの経験こそが私たちの命に欠かせない。これが今日復活の主がその欠かせないものとして私たちの真ん中に来てくださるという事実なのであります。もう十数年前のことになるんですけれども、アメリカの青年伝道の専門家にインタビューする機会がございました。この人がいろんなことを教えてくださったのですが、印象に残っていることがあります。それは青年伝道をする側に求められていることとして、エマオの途上の場面で主イエスがされた行動についてであります。ちょうど今日の日課におけるイエスの行動がそれにあたるわけですが、広げ上げてみますと次のようになります。近づく、一緒に歩き始める、彼らの語ることを聞く、聖書を教える、一緒に食事をする、そして消える、最後の消えるは冗談めかしたように少し笑いながらでありましたが、若者の主体性をそぐようにいつまでも関わりすぎない距離を置くことを教えているのだと感じました。復活の主は私たちに近づき、一緒に歩き始め、私たちが何気なく口にすることにさえ耳を傾け、御言葉を教え、共に食事をされる。私たちが主イエスを探し求めるから出会うのではなく、主自ら 私たちに近づき、一緒に歩き始めるほど私たちに寄り添ってくださるというのです。そして私たちの声を聞き、たとえその多くが人間的な誤解に過ぎないとしても、じっと耳を傾けてくださる。そして神の御心がわからない私たちに聖書を通して教え、一緒に食卓に着くほど親しい交わりを持ってくださる主なのです。私たちがうまくいくときはもちろん、嘆くときにも悲しみに打ちひしがれるようなときにも、主はこうして共にいてくださるのです。しかし私たちの目は遮られていて、この復活の主が見えないのです。私たちは今大きな困難に直面しています。先が見えず、いつになれば収束するかもわからない状況に不安は募るばかりです。そのような私たちに、今日の福音の日課は、二人の弟子たちがその目が遮られていて、一緒に歩き出したのがイエスだとわからなかったと示されているのは救いなのではないかと思うのです。なぜなら、今私たちの目も同じように遮られているように思うからです。大きな困難の中で家に閉じこもっている私たちは、テレビから大量の情報を得て、かえって日々不安を大きくしていると言えるでしょう。また不安が大きくなればなるほど、そこに神を見失ってしまう私たちがいるのです。私たちの目は今遮られているのです。今このような困難によって私たちの目が遮られているのは、主がおられないからでは決してなく、私たちに見えない、今私たちにわからないだけなのです。これが今日聖書が私たちに告げていることなんです。そして私たちの目を遮っているのは、決して私たちの罪の結果なのではなく、神ご自身であるというのですから。そこに、すなわち私たちが今見えないということに、神の御心があるということなのです。今大きな困難に直面し、困り果てている私たちの現実に、それでもそこに神の御心が隠されているということなのです。二人の弟子たちの目が遮られていたのは、神によって再び開かれ、復活の主イエスが分かるようになるためでした。同じように今私たちの目が遮られているのは、大きな困難に目を奪われ、恐れる私たちに近づき、一緒に歩き始められている主、復活の主が再び見えるようになるためなのです。最後に、ある言葉をご紹介したいと思います。以前いた教会の集会室の壁に、このぐらいの木彫りの木版が掲げられて、そこに白い文字で書かれていたのを思い出したんです。次のようにありました。キリストは我が家の主、食卓の見えざる賓客、あらゆる会話の沈黙せる傾聴者なり。いろいろな訳、いろいろな言葉でこの この言葉を耳にされたことがあると思います。キリストは日々の生活においてもまた私たちの主であり、食卓にも共についてくださり、毎日の何気ない会話にも、つまらない愚痴にさえも黙って聞いてくださる、共におられる主であるということが言い表されています。今私たちは礼拝に集まることが遮られており、共に集まって御言葉に聞き、親しき交わりに預かることはできませんし、自由に生き生きすることさえ妨げられています。しかし今日の福音の日課はエマゴへの途上の出来事を示しているのです。エマゴ、それは二人の弟子たちにとって日常の生活の場に他なりません。日常へ向かうその道で復活の主は彼らに近づき、一緒に歩き始められたというのです。そしてその途上で共に歩き始められた復活の主は彼らの家に伴われたのであります。そして日常のただ中でご自身を示されたのでした。つまり今礼拝の場に集まることができない私たちですが、その私たちの毎日の生活に、今困難の中で家にとどまるしかないほど大きな不安を抱え日々を過ごす私たちに、主は近づき一緒に歩き始め、私たちの食卓に共につき、私たちの会話に耳を傾け、それぞれの家にとどまり、私たちすべてのもののすべての時の主となってくださる。このことが今日明らかにされているのです。主はおられないのではなく、主はあなたと共にいつもおられるのです。私たちが今大きな困難に直面しているからこそ、復活の主は私たちの家の主となり、その食卓の客として席につき、あらゆる会話をじっと聞いてくださる方となってくださっている。このことを改めて知るべきなのです。今私たちは大きな困難の中で礼拝の場に集まることもできませんし、親しい交わりの中に置かれることも妨げられています。大きな不安の中で恐れます。神を見失いがちになってしまいます。ですから私たちは今こそそれぞれの日常の中にあって共におられる主を感じる時を持つこと、これが欠かせないのではないでしょうか。4月号の月報にも、またいろいろな場面でも、私は皆さんにこのように訴えかけたいと思います。毎週日曜日の午前10時半から礼拝の時をそれぞれの場所に身を置きながら過ごしたいと思うのです。その方法はライブ中継を通して、あるいはそのような環境にない方は教会からお送りしている家庭礼拝の式文、あるいは祈り、日課、説教用紙を用いて、その他いろいろ手段方法は違っても、同じ時間に同じ神によって心を一つにされていきたいのです。 このことが今私たちに何よりも大切なことなのではないでしょうか。主はその度に私たちに近づき、一緒に歩き、私たちの声に耳を傾け、私たちの苦しみを共に負い、聖書を教え、食卓についてその主となる日常の神となってくださるのです。この日常生活の場におけるおられる復活の主の姿、たとえ私たちには見えなくても、毎日の生活の中で共におられる主を繰り返して私たちは感じつつ、今週も安心して過ごすことができるのです。人知では到底計り知ることはできない神の平安が、あなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。